い切ってドアを開けて風を感じて、一人じゃない勇気を出して出かけてみませんか。
はい、FM ワイワイからワンコイン番組の始まりです。今日は6月の13日、先週はね6月の6日だったので青梅の日やっていう風に言っていたんですけれども、いつもように FM ワイワイワンコイン番組、いろいろな人たちがワンコインを握ってという風に、来ていただく予定なんですが、なんと来ていただく方が一人今日はいます。マイク何番何番ですか？
3番です、ね、
はい、ではどうぞ。
はい、クルーの宮本です。ご無沙汰しております、はい、よろしくお願いします。
ソーシャルディスタンス、
そうです、まあ
そして間に
あのこの、防音処理をした抗菌静電気防止なんたらあのフィルムがこう実はこうありましてね、
はい、
こういうのがありまして、はい、これであの感染しないようにというか、まあまあ、もうどちらも補菌はしてないであろうし、もう自然に抗体があると思うんですけれども、あのそういう万全の体制を持って、収録をするということでございますね、
は
い、
両者ともに
もうそうじゃないですか。あの多分いろんなあのことがあると思うんですけれども、あの一説によると BCG、 この BCG が目に入らぬか、
あーそう、うん、盛り上がりが、はい、
はいはい、
ではもう一方ですね。この方は、実は写真で参加です、拝んでしまいそうな写真なのですが、どうぞ、お名前をお願いいたします。
いいですか、
はい、
はい。こんにちは、お久しぶりです。奈良空のひとみです。今、ね、よろしくお願いします。
あかりという今かかっている出かけてみませんかの、歌の入っている CD を抱えて、はい、FM ワイワイのスタジオのテーブルの前で笑ってるというお写真が私たちの間に
生きてますよ、まだ
思わずおかみそうって
全然あの、
はい、
決して家のようには見えてませんので大丈夫です。
大丈夫ですよ。
惜しい人やったなみたいな。
はい、ひとみさんは、どこからの参加ですか？
うん、私は奈良区です。
はい、そしてですね、宮本さんは、
はい、私は今住んでるのが兵庫区でございますね。
はい、で私が長田区なんですけれども、実はですね、しとみさん、最初の話題としては、
はい、
今ズームで出てきたのがですね、
はい、
3密お控えくださいというふうに書いてある、
はい
はい、有名なあの安倍マスク、もう、いつ配るって言ったかなぐらいなんですが、私の長田区の家には届きました。そして宮本さんの兵庫区の家は？
ああ、届きましたですね。
で、長田区の、まあ、あの、JR 沿線あたり、ね、うん。千富さんとこは？
阪急六甲に近いかなって、
うん
うんうん。全くそういう気配ないですね。
あ、そうですか。
はい、でこの間あのご近所の方とゴミ捨ての時にやってマスク来ましたって、まだまだって言ってた。
あ、そうか、そしたら
全然もういらないねってこう言うて、
そうですね、まあこれをどうするかっていうのをこう悩ませるマスクみたいになってるじゃないですか、受け取ったら
だってね、なんか役に立たへんとか言われてるでしょう、うん、
まあそれもありますけれども、ね、うん、虫が見つかったとかね、なんか死骸が入っとったとかっていう、うん、色変わっとったっていうのもいろいろあるので、
うん、それはね、
うん、
これ見えてたらわかるやん。
あ、そうやそうやそうや、
あたしらそんなわからへんで、
つるつるの
虫が入ってたって、うん、色変わってたって、汚れてたってわからへんわけでしょ。
そやわ、嬉しいって言ってかけてて、ひとみさん、そこになんか黒いポチッとなんか虫ついてますよ、
虫ついてますよ言うて、あ、そういう可能性もあるわけよね。
あ、そうやそうやそうやそうや、
うん、そうだから一概になんか、うん、ほらあのいつもそうやねんけど、その 健常者の人たちはそれで見えてて避けれるよねっていうのあるけど、はい、見えない人たちってどうなんて、うんうんうん、でそういうのとかさ全然こうほら気配りっていうかそういうのないでしょ。
そうやね、あの、展示のつぶつぶのやつ、あの、ひとみさん、展示のつぶつぶの、あの、よく送ってくるものにはついてるじゃないですか、展示が。ああいうのもなんか、つるっつるの、ただのマスクの、あの、包装用紙でポンと届く。
届くの？
うん。なんもない。
だからまず、それがマスクかどうかがわからない。
わかれへんと思うわ、これ。あの、よくあの、宣伝のビニールってあるでしょ？なんか宣伝の、あの、パンフレット。うん、あんなみたいなビニールの、
はい、
紙にマスクが入ってて、一、うん、枚ペラで、皆様へっていう、なんかあの、うん、料金、効能の、あの、で、よくある質問と回答はこちらへって言って、QR コードが書いてあるわ。これ全部は、
そうね、
全部、見える人よっていう感じね。
まあもう何もかもがずさんというかね、
うん、
お金かけてる割にはね、
うん、まあまあそんなところなんですが、実はですね、ひとみさんが、ワイワイに来なくなってですね、うん、はい、もう3ヶ月経っていますよね。はい。
もう備えなりますか。
備えなります。いかがですか、はい、毎日は。
もう、あの、皆さんね、うん、あの、障害あるなしにかかると皆さんそうだと思います。うん、もう、はっきり言ってストレス溜まって、
うん、
っていうね。
うん、
もう、これをどうしたらいいね。だからほら、ここまで、まあ、我慢してくださいとかっていうもんじゃないでしょ。
うんうんうんうん。
もう、下手したら、なんか来年ぐらいまでみたいな話になってたりして、で、また、はいはいはい、ね、秋から冬にかけて第2波、うん、第3波が来るかもしれないとかって。
うん、寒い時にね。
で、マスクを、うん、マスクして、言うて、マスクしてたら、うん、コロナじゃない、今度は熱中症に気をつけて、言うて。で、行く先々で、ほら、消毒して言うて、もう いらんことにいっぱい気使わんならんから、すっごい疲れる。
え、これあの、消毒液って、あの、店の入り口にポンと置いてあるんですけれど、それの場所への誘導っていうのは、どうしてるんですか、
うん、私たちはね、ヘルパーさんといつも一緒に動いてるので、で、あの、ヘルパーさんが自分で持って、出てくれたりとか、
はいはいはいはい、
で私も自分であの持ってたりとか、うんうん、あのいつでもどこでも対応できるようには、うんうん、あの最低自分でできることはしとかないかなって思うから、
うん、これあのヘルパーさんと手をつなぎますよね。手つなぐっていうか、うん、腕つなぎますよね。
つなぎます、はい、
これ、はい、ソーシャルディスタンスって
横並びでね、
うん、前向いて喋んの
無理です。横並びでもう、うん、あの、歩いても。だからできるだけこう話、なんかお互いマスクしてるから、うんうんうん、お互いに気をつけて、みたいな感じやねんけど、うんうん、そうせんと私たち動けないから、
うん、
最低やっぱし、ね、マスクをして、うん、そういうこう、除菌のなんかそういうの持ってとかっていうんで、うん、できるだけこう話をしないみたいな、なんか、うん、ですわ。
できるだけ話をせえへんっていうの、こうストレスやん、それだけでも。
必要以上の、そういうなストレスよ、だから必要以上のこと、
うん、
だから買い物行ってもね、うん、あの説明買ってね、うん、そうそう、聞きたい。ことあるけどみたいな、もうレジ行ったらこう間隔空けて並ばないかんし、はいはいはい、もういろいろいっぱいあるよね、
うんうんうん、
でそれはみんな一緒やんと思うねんけど、うんうん、なんかあの何でもせえねんけどね、ちゃってほら買い物行って用事だけしてちょっと帰ってくださいとかって言うけど、いやそれできたらいいけどね、うん、うちってそれができひんから、
うんうん、
なかなか大変 ってなって、ああもう買いも一つにしたって、うん、ね、あのできるだけ出かけないように行ったらいっぱい何日分か買ってとか言うけど、いやそれどうするんですかっていうね、
うん
うんうん、
でもこれ何日分か買ってってね、あの、これはいつ買ったんやろうとか、うん、そういうのってどうやって分けるの？
でも入れるときに、
うん、
あの私はね賞味期限とか言ってもらって、うんうん、全部録音してんねんけどね、
はー
覚えられるもんそんな、
はーはーは
ー、うん、だから早くに食べなければいけないものとか早くに処理をしないといけないものを順番に、はいはい、
うん、
そうそう言ってもらって、うん、でそれを録音しといて、うん、でできるだけ早いこと食べていかなあかんやつから処理していくとか、
うんうん、
そうそうそんな風にしてる。
じゃあハム、何月何日期限とか、うん、そういう風に言って、
うんうん、
置いとくわけ冷蔵庫の中も、うん、
そうそうそう、これは冷凍、これは冷蔵、うん、でこれ普通これ別に常温でいいやとかね、うん、そういうのは全部あれ言ってもらって、
うん、
うん、そんなこと覚えられへんでしょそんな、うん、いちいち一つ一つね、そういうものが数が多くなればなるほど、
なるほど、それ
分かれへんくなるから、
だって録音機 IC レコーダーかなんかでしとくっていうことですか？
うん、普通の何ていうかな、録音する機械
テープレコーダー、
ずっとワイワイ行くときに持って行ってったりしててんけど、
はあは
あ、うんうん、必ず大事なこととかっていうのはね、うん、私たちほらすぐにメモ取ったりとかできないから、
うん
うん、もう全部録音をして、
うん、
保存しているようにはしてるけどね、
うん、それもいろいろこうコツっていうか、ただ単に入れるんじゃなくて、うん、冷蔵庫1段目なんとかみたいな感じ、
うん、そうそうそうそうそう、なんか例えば展示売ってる人やったら展示で売ったりとかはしてはるんやと思うし、そういうなんかいろんななんかあるみたいなんやけど、
うん、
私はもう展示とか読まれへんし、うん、もう録音するのが一番無難でしょ、うん、
じゃあ全て音で記録を取るということですね、
うん、そうですね、うん、そうしたら間違いないので、うんうん、でとりあえずもう一回こう確認をして、
うん
うんうん、
ね、最近ね、商品もね、うん、あまり触らないでくださいって書いてあるんですよ、う
ん、はいはい、
こうペタペタこう選ぶのに触ったらあかんって言って、うん、見て選んでくださいって書いてあるんですよ、
は
い、
うんうん、
これもよく考えると、うん、見て選ぶって触って選ぶ人もいるんやなっていうのも気がつきましたわ。
うんうんうん。で、私たちはできるだけやっぱり触らせてもらったりしたいかなとは思うけど、うんうん、
だよね。
今スーパーとか行っても、うん、全部品物にラップかけてたりとか、
はいはい、
前はこれ普通に置いてあったやかっていうような、うん、なんかやけど、そうやってこう全部してはったりするの、だから説明を聞いても大きさとかわからないから、
うん、あ、なるほどね、
やっぱり触らせてもらって、うん、あ、こんな感じなんやなとか、
うん、
そうそうそうそう、うん、したい、それはね、できることなら したいかなとは思うけど、
うん、
う
ん、リンゴって言ったって大きさいろいろだし、トマトって言ったってね、いろいろだし、人参に一つにしても大きさいろいろだもんね、
うん、そうそうそうそう、だから例えばレタス一つ買うんでも、うんうん、こっちの方が重たいかみたいなのが
あるよね、あるよね、
うん、そう、だからね、そうやって新鮮そうですよってヘルパーさんとか説明してくれてもさ、なんか持ってみたら、え、軽いやんとか、こっちの方が重たいんちゃうんとか、いろいろあるから、うんうん、やっぱり触れるもんは触らせてもらいたいと思う、でもそれがやっぱしね、今の状況で無理なんやったらも仕方がないかなとは思うよね。
なるほど、うん、ヘルパーさんって、減らしました、うん、来てもらうの、
ヘルパーさんはね、ヘルパーさんもやっぱし、うん、ほら、もし万が一自分が、
う
あの コロナにかかってとかっていうのがあるから、うんうん、活動自体はね、いろいろ私たちが登録しているところも活動自粛とかっていうのがあって、うんうん、動けるヘルパーさん、動けないヘルパーさんとかある、うんうん、だからあの予定はね、だからあの例えば6月の予定は5月中に言わないといけないね、なんか、はいはい、前の月にこうあの例えば病院とかね、そういう決まってることっていうのは全部こう言っとかないと、うんうん、ヘルパーさんなかなか探してもらえなかったりするので、うんうん、だから例えばワイワイなんかだったら私はもう2週目の土曜日に行かせてもらうっていうふうにこう決めて、うんうん、自分で決めてるのね、
うんうんうん、
だからそれを2週目の土曜日ワイワイです、でだからお迎え10時ですとかって言って、うんうん、であの今度1時までなんで1時に来ていただけますかとかっていう、うんうん、だからあの今行けないから、
うん、
もうそれをねキャンセルしてしまうっていうのは申し訳ないので、そう買い物に変えたりとか、うん、今そうやってこう とりあえずこうヘルパーさんを抑えるかといかんっていうのがあるので、うん、
月何十時間でしたっけ、28時間だったっけ、うん、毎月あのヘルパーさん
全部で、うん、毎月ね、うん、あのその人によって違うんやけど、うん、50時間は必ずもらえるね。
あ、一月？
一月。で、前はね、32時間やってん。
うんうん。
で、これはね、都道府県によってその時間が違ってて、
うんうん。
さすがに東京とか大阪はなんかもう元々時間すごいたくさんもらえてたみたいなけど、神戸市はね、うん、32時間やって
ん。うんうん。
で、32時間って、普通に計算したら1日1時間でしょ。
はいはいはい。
1時間でどうなんていう、少ないやんかいさみたいになってて、うんうんうんうん、で時間を増やしてほしいっていうのをずっとこう言ってて、うん、やっと2年ぐらい前かな、神戸市も50時間、
うんうん、
くれるようになったので、少しだけなんか自分のなんかこうイベント行ったりとか、
うん、
あのね、行動範囲が増えるかなと思うんやけど、うん、行動範囲が増えると同時に今度ヘルパーさんがだんだん少なくなってきましたねみたいなや
つ。それってあの正比例しないとあかんところを反比例したっていうことですね。
そうだって、ヘルパーさんだってほら割に合わん仕事やって言ってね、それやったらスーパーのレジ行った方がいいわみたいな、なんか
なるほど、
そういう感じにな、うん、なかなかうまく回っていかへんから、うん、
今
コロナでも大変やし、
コロナになっても50時間っていうことなんですけれども、それは減ってないわけですよね、うん、でコロナのこの感染症、自粛するあの普及、不必要なところにはあのあまり出かけないようにっていうふうに言われている中で、一番あの、ひとみさんとして、だから視覚に障害を、いろいろな障害を持っている人たちにとって一番これは他の災害と違って困るなっていうのはどういったところですか。
困るなっていうのは もちろん私たちはあのコロナになってからあの出かけていいですよって言われているのは、あの買い物と病院っていうふ
う
にこう決まってね、
うん、
ただもし万が一ね、
うん、
何があるか分かんないでしょ、
うん、
そしたら私もそうなんだけど、一人やから、
うんうん、
どうしといたらいいのっていう、なんか、ね、もし調子悪くなってさ、ね、熱が出ましたなんやってた、
はいはいはい、ああ、そうかそうかそうかそうか、うん、私熱出てます、なんかあの咳も出てます、匂いもうまくこう嗅げないんですけれど、もしかしてコロナかもしれないんですけれど、ヘルパーさん来てくれますかとは言えないな。
もうヘルパーさんそんなあの無理じゃない、そうヘルパーさんだって家庭があったりとかもいろいろそらあるし、うんうん、ね、生命にかかっていくことやから、うんうん、もうじゃあそういう場合はどうすんねんっていう、やっぱり一番心配やし、うん、
どうすんねんっていうのは、どうしなさいっていう指示はあるないの。
そう、例えばそこ保健所に電話してとかってほら一般的にこう言われてるけど、うんうん、 そう電話できたらいいけど電話できひんかったらどうすんねんとか、
うん
うん、自宅におってくれって言われてそんな不安なことないでしょ。
だよね。しばらく自宅で待機して様子見てくださいって言われてもね、
ずっとそうだったでしょ、うん、でその間に悪くなったりした人いたじゃないですか。でも健常者の人たちだって、うん、そんな感じだからね、見えない余計に動からへんし、自宅におってくれって言われて どうしてたらええんやろっていう、
そうですね。
でこの間に悪くなった時、うんうん、じゃあどうなんねんって、
その話出てこないね、あんまりね、出てこないね
でしょ。だってヘルパーさんとかも無理やからね、そういうの、
はい、そろそろですね。
だからそういう、
はい、あのお買い物の時間もあると思うんですが、最後に私ばっかり聞いてるので宮本さん何か質問あったら。
いろいろね、あのストレスが溜まっていきますよということで、どういった例えばあの視聴者の方にこういうことで、あの解消してますとか、こう些細なことでもいいんですけども、そういうのお知恵がありましたらですね、あのご披露いただきたいなと思います。
もうね、あのもう後ろ向きにもう考えてても正直しょうがない不安はあるけど、なんか少しずつほら、あの出かけられる街も少しなんかあのデパートも普通に行くようになったりとかしてるから、もしね、あの可能であればやっぱりあの外に少し、あの例えば1日30分でもいいから出かけて行って、お日さんに当たって外の空気を吸うとか、なんか、あのそういうことからこう始めていけたらいいかなって。一足にはね、なかなかやっぱりね、出かけていてどうなんやろって不安とかいっぱいあると思うんですが、から私もそんな不安はあるけど、もう不安やなって思ってても、これなんか暗くなるだけやから、もうもしこれで普通に戻った時にこんなことしたいわとか、なんかちょっと前向きなことを考えて いけたら、で少しだけなんか楽しいというか気分のなんか変わるようなことをなんか自分でこう探してみるとか、なんかそういうのができたらいいんちゃうかなって思うんですよね。私ももう本当に自分がなんかもうどうやねみたいなんやからね、あんまりあのこうですとは言えないんだけどね、あの 家でいてもなんかこうできることがあるかもしれないっていうね、なんかちょっと今だから考えられるかなって、あるかもしれないね、
そうですね、
何かこう、
動く動作をつけて、何かしかこうじっとしてるんじゃなくて、何かしかできる行動をしてみましょう、ということでしょうね、多分ね。
時々電話をしたんですが、
なんか動かしてたら、ちょっと元気になりそうな気するし、
家で体動かしてんの
時々ね、あのラジオ体操とかあんなこうしてんの、ね、
はい、
はい、でひいさんに渡らなあかんって言うから、
そうよね、
ちょっと外へ出て、
そうですね、
はい、実はあの今日もですね、あのワイワイに行くっていうようなことでヘルパーさんをお願いしてて、1時からお買い物にお出かけになるということですけれども、
はい、
はい、それの用意もしなくてはならないという、まもなく12時20分になりますので、ここでひとみさんには、終了していただくということで、明かりの中からですね、
はい、ありがとうございます。
あの1曲最後にも、最初はあの出かけてみませんかをかけましたが、去っていく時の曲を選んでいただきました、はい、紹介ください。
はい、はい、雨上がりの空にね、聞いていただいてなんか元気出していただけたらなと思います。
はい、
ありがとうございました。
ひとみさんまた電話するね。
はい、
はい、よろしくお願いします。ではでは。
人色人色、優しい。 優しい言葉に変えてあなたに送るからしまっておいてね。大丈夫、一人じゃない、一人きりじゃないから、いつだって私たちあなたのそばにいる。夢、希望、勇気、元気、友情、真実、そして
届けしましたのはひとみさんのアルバム明かり、今持ってらっしゃいますね。ここの中からですね、雨上がりの何やったっけ、失礼します、雨上がりの空にをお聞きいただきました。よいしょ。今日はですねワンコインでいろいろお話しさせていただいているんですけれども、宮本さんもマイク何番でしたっけ、
3番です。
はいはいはい、はい、宮本さんに来ていただいたのは実はですね、はい、前告知ということで来ていただいていたのですが、はい、それの前告知をちょっとご紹介しようと思います。
はい、
よいしょ。
はい、
これあの少し小さめの画面でまだ編集中なので、はい、なんですけれども、ね、はい、あのお話しくださいますか。はい、今出てるのチキンジョージ。
そうですね、まあ、先日ですね、三宮にございますライブハウスチキンジョージの方に取材に行ってまいりました。まあ、ご存知のように今回のコロナでですね、まあ、クラスターということで大阪の方のライブハウスが、
ね、
はいはい、来ましたね。ちょっとご覧くださいいただけますかね。
常務の常務でしたっけ、常務の小島健次郎さんと、そして和紙組のエース広志です。
ちょっとこの辺で止めます。はい、はい、どうぞ。
それでですね、実際このライブハウスがクラスターになったということで、特にあの営業自粛ということで進んでいたんですけども、今回の、解除によりましてですね、まあ、そろそろ活動再開ということになるんですけれども、まあ、こういったライブハウスでのこうどういった経験になったのかなというのは、どういう状況になったのかなというこの自粛騒動をですね、いろいろ教えていただこうかなと思って、取材に行ってまいりました。まあ、その中でですね、まあ、 こういう、こう、音楽活動というのは、割とこう、脆弱な基盤の上に立ってるなというのがよくわかりましてですね。で、それをこれから盛り上げていくためにいろんな取り組みをしていると。その中でも、この関西エリアでのライブハウス同士が、連携しまして、で、それで、コンペティションを、まあ、無観客試合みたいなもんですね。はいはいはい、でそういうのを、こう、やっていこうという取り組みなんかをこれから進めていくということで、視聴者の方々、皆さんにもですね、そういったものの YouTube でご覧いただきましてですね、まあ、投票していただくとか、そういったことで、まあ、楽しんでいただけるというような取り組みも進めていきますよ、というのをご紹介いただいてます。で、また、チキンジョージでは、6月の末からですね、徐々に、活動再開というか、ライブが始まります。で、今、この画面に映ってる人たちはですね、実を言うと、ライブハウスの経営に関わっている方なんですけども、合わせて、和紙組っていう、イーグルスのコピーバンドもやってまして、
それで和紙組ね。
そうそうそう、和紙組。うん、なので、8月4日和紙ですね。で、年に1回だけその、コンサートをやるんです。で、で、それは、結局、どうするのと聞いたら、やっぱり、もう8月だったらやりますよっていうふうにおっしゃってましたので、その頃は、まあ、皆さん、お誘いあって、来ていただければな、というふうに思います。はい。
で、最後にですね、ここをちょっと見てもらおうと思います。この辺から。
終わりましたね。
あらら。おかしい。これをもう一度編集し直します。申し訳なし。
いえいえ、はい、大丈夫ですよ。
はい。あ、出た出た。
あ、これは楽屋トークですね。
観客をちゃんとしているっていうところ。そう
そう。はい。それが、ログインは。
ここはまだ編集途中のところです。
おー、ありがとうございます。はい、こう、
はい、
最後
出演者の名前が分からなかったので、はい、
タイトル上げてくれるんですね。
はい、そうです。
このクレジットが上がっていくという。あ、
っていうようなところなんですけれども、
はい、いろいろ、
はい、
まあ、これのですね、まあ、これは取材に行った風景を今ご覧いただいたんですけれども、実際のこういったどういったことのが起こったのかというお話をですね、うんうん、YY ジャーナルで、収録していきたいなと思っておりますので、はい、これを来週の水曜日に、はい、今ちょっとご覧いただきました、うん、常務の小島健次郎さんにね、と広志と来ていただきましてですね、
和紙組の方ですね。
そうですね。で、収録してまた皆さんにお届けできるかなと思っておりますので、はい、その際は、また YouTube 等をご覧いただければなというふうに思っております。
はい、和紙組の広志さんとお友達の。
そうですね、彼とは、小学校中学校の同級生でございましてですね、うんうんうんうん、中学校の時にもうちっちゃな音楽会とかでやるようなバンドを組んだことがありまして、
あ、
まあ、それでのお付き合いがありまして、ね、うんうんうん、その後彼はさっきちらっとマヤ電機で出てきましたけれども、
うん、
実家が電気屋さん、で、まあ、その実家の電気屋さんによく遊びに行かせてもらったんですけれども、もう彼が、まあ、この今回のチキンジョージのですね、内装とかこ
う
設備の方も
やって、で、最後それで関係
はどこ、そうそう、彼はマヤ電機がやりましたって言ってるのは自分で作ったっていうのをこう
言
いたい
ということ
ですね。はい、で、最後プシュって言ってたのは、うん、いや頑張ってやって材料代はさすがに出してもらったけども、うん、労務費はまあ350巻1日働いてそれで終わってたんですよっていうことを、うん、まあ ちょっとあの楽屋で言いたいと、はいはい、いうことでしたね。
でもですね、あのなんていうかな、あのこう元々のやっぱりネットワークを持っとくって必要ですね。
うん、いやそうですね、あの、はい、うん、なんだろうな、やっぱり何かとあったらこうお話をしていくっていうことですよね。例えばね、あの同窓会が何かあったとしても、こう道でこうすれ違った、うん、もうそれだけでもいいんですけど、それで声をかけるかかけないかっていうのは、もうそれでもあの広がり方が違いますよね。まあ、それもあの人生を楽しむ一つのコツかなと思います。
つまりは子供の頃からの挨拶っていうのは、これ礼儀ではなく自分のこう広がりを持つっていう、本当に重要なところかもしれないですね。
楽しいですよ、まあ、そういったことをね。ですから今回あの学校なんかがね、あの登校できないというのは本当にかわい
そう
だなと
思いますね。そうだよね、そうですね、はい。コロナいろいろ大変なことはありますけれども、すれ違う人同士マスクでもぐもぐですけど大変ですよねっていうのを言うだけでも随分違うかもしれません。FMYY は大きな情報の中から自分たちのできることを見つけていくということのためにやっておりますので、ぜひ FMYY YouTube の方でもご覧いただければ、ぜひあのお気に入りに、登録していただければありがたいです。そしてワイワイジャーナル、今度収録ねしますので、また見ていただきたいと思います。
詳しくわかるかと思います、
はい、今日は、生でこうクリアシールドの向こうで、
そうですね、
ご出演、
はい、ちょっと慣れないところもありますが、でもよく考えるとあの自分のところの職場もこうしますので
、はい、そしてまたスカイプで、まあ、やっぱりあのちょっとね、あのスマホなんかのこのスライド式を使えないというひとみさんにもスカイプで、うん、電話でご出演いただきました。
そうですね、障害者の視点でもやっぱり大切ですね。
そうですね、気づくこと多いですね、はい、はい、皆様も、素敵な一日をこの後もお過ごしいただきたいと思います。
あ、すみません、あの入れておきます、はい、
ワンコイン
久しぶりの音なの、
はい、カランコロンです、はい、はいはい、ありがとうございました。
一人じゃない、勇気を出して、八面の家。